北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう番外編。こんにちは、北欧暮らしの道具店店長の佐藤です。普段このチャポンと行こうというポッドキャストの番組はですね、当店のスタッフ吉部こと青木さん、吉部さんですねと一緒にいつも2人でおしゃべりしてお届けしているんですけれども、今日はですねちょっと番外編ということで、当店のオリジナルアイテムの制作秘話をお届けする回を作ってみたいなというふうに思っています。実はこの番外編っていうのを一度やってみたことがありまして、その時は、オリジナルブランドからインナーウェアを発売させてもらったタイミングで、開発を担当したスタッフをゲストに呼んで、2人で喋るっていう回をやってみたんですけれども、これが通常のチャポンと行こうと同じぐらいにですねお客様から反響をいただくことができましたのですですのでちょっと今回1年半ぶりにそれに乗じてというか調子に乗ってというかですね、時折ちょっと商品だけの話をさせてもらう回を作ってみようかということで、今回は、3月の上旬に発売をさせてもらった、ホープという名前の、真っ白なブラウスの制作秘話について、お話をしてみたいなと思っています。せっかくなので今日は商品ページを担当した編集スタッフがゲストとして来てくれています。どうぞ。
こんにちは、北欧暮らしの道具店スタッフの栗村です。普段は、ストア編集グループというところで商品ページの制作を担当しております。
はい、今日は
よろしくお願いします。
今どんなご気分で？
めちゃくちゃ緊張してます。あとなんかちょうどこの収録がある前の放送回がおやつの話だったんで、そういう話もしなくていいのかなって思いながら
いいですよ、全然アドリブ聞かせていきましょうお菓子何でも大丈夫です。ということ
で、はい、一押し、僕一押し、
この可愛いポーチ、はい、
今ルマンド、
ルマンドありがとうございます今ミニルマンドが、栗村くんのお手元にある布のポーチから出てきて、ちょっと隠してた、この収録前の雑談の時そんなのは匂わせてなかったのに
せっかくジャポンに来るからと思って
お土産を持参されたんですね
おやつの話したいなと思って
でも好きなんですかルマンド？
スーパーに売ってるおやつだったら、ルマンド、でも多分、一番最初に読めるようになったカタカナルマンドなんじゃないかってぐらい
本当に
ルマンド好き。
家にあった昔から買ってきてくれてた。
常備はなくて、なんかどこか遊びに行くと出てくる、なんか特別なおやつみたいな感じ、
そうです
ということで、
ありがとうございます、
はい、緊張感を
ほぐすために、
ほぐすために、
いやーお土産まで持ってきてくれるゲスト、はい、社内なんですけどありがとうございます。後でちょっとお茶休憩で、はい、いただきたいと思います。栗村くんは今暮らしコムに入社して何年ぐらい経ちますかね？はい、
ですね、6年経ってます。
あ、はい、そっか、結構じゃあもう一緒に働いてる感じですね。そしてね、さっきストア編集グループで自己紹介してくれましたけど、くしくもというか吉部さんと同じチームですね。
同じチーム、同じメガネ、
同じそうですね、はい、今日はこの収録の様子、いつも2人が、まあ、私と吉部さんっていうコンビなんですけど、今日ちょっとこう目の前にいるお相手が栗村くんという感じで、雰囲気が違うような、でも なんとなくこう
本当、
水足ししてくださりそうなこの熱くなりがちなところに、こう吉部さんと同じようにですね、ちょっといい感じでお水を足していただける感じがしているので、はい、今日はちょっと楽しく商品について一緒に話していければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
栗村くんといろいろお話をしていく前に、まずこのホープっていう企画の、ブラウスどんなもんなんですかっていうのを、全然ご存じないチャポラーさんもいらっしゃるかなと思うので、ちょっとだけそれを簡単に説明させてもらいたいなと思っています。このホープ、希望というその名前をつけた真っ白なブラウスなんですけれども、マザーハウスという、革小物 とかバッグを展開しているブランドの代表であり、そしてデザイナーをされている山口恵理子さんという方とコラボレーションをして作った特別な一着となっています。で、2022年末だったかな、山口さんと出会うことになったんですけれど、私にとってはその彼女との出会いそのものが自分の人生とか、まあ、仕事、ものづくりみたいなことを歩んでいく上でなんかすごく希望をささやかにもらったような出会いというか体験だったんですね。なのでそんな自分の体験を山口さんとのコラボで一緒に作ったお洋服に乗せてのお客様にもシェアできたらというような動機がスタートでした。で、出来上がったこのブラウスはインドのカディと呼ばれる真っ白な布で作られていて、手織りで作られた生地を使ってインドのコルカタというところにあるマザーハウスの自社工房の職人さんの手によって一着一着裁断されて縫製されて出来上がっています。で、カディ独特の通気性、柔らかさがあって真っ白とは言ってもですね、汚れても洗うことができて、洗いざらしでそして着ることができるブラウスになっています。胸元にはドレープがあしらってあってですね、少しアシンメトリーなちょっぴりモードな雰囲気のデザインで、なんかこれを着た方にこれから一歩までいかないけどちょっと半歩新しいことにチャレンジしてみようかなっていうような、そういう気持ちを感じてもらえる一着になれば嬉しいなと思って今販売をしています。合ってる？
合ってます。
こんな感じで大丈夫ですかね？
バッチリ、
難しいですね。
難しい。
この企画の説明
すごい思いが溢れちゃうから、はい、なんかいろいろ説明するの難しいんですけど、なんかさっき最初に山口さんとの出会いがみたいなお話を店長されてたと思うんですけど、その出会いのあと、企画書というか、はい、思いを綴った手紙というかを送られたそうでは
い、サイトにもちょっと一部ですね、全文ではないんですけど公開をさせてもらって、お客様にも山口さんに渡したその手紙の一部を読んでいただけるようになってるんですけど、あれ、栗村くんとかに、はい、実はこういう企画でもう洋服ができてきてて、商品ページを制作する担当を栗村くんにお願いしたいです、で、企画の思いってこういうところから始まったんですって、多分その手紙全文、
はい、
渡した最初の方の人ですよね。なんか熱って感じした。あっちっちって感じした。
あっちっちでした。わあ、これどうやって形にしていこうっていうページにしていこう。まだアイテムまだ見てない段階でその
あっちっちが来ちゃった。
あっちっちが来てたんで、まだ見る前にそれをいただいて、はい、あ、なんかすごい思いのこもった。全部こもってるんですけど、その中でもなんか特別思いがこもったもの出来上がりそうだなっていう、うん、なんかポジティブな予感と、
はい、
これ担当になっちゃったっていうプレッシャー、
うん、そっか、はい、そうだよね
がありました。でもなんか一人でページ作ってるっていう感じじゃなくて、もういろんなドキュメンタリーの並行して動いてたり、うん、
はいはい、
もちろん商品開発も絶賛担当者で進んでいたりしたんで、
うんうん、
なんか一人でやってるなっていう感覚がなかったんで、
うんうんうん、
プレッシャーはありましたが、
うんうんうん、
ダメだとはならなかった。
あ、ならなかった。はい、そういう風になりかける瞬間も私たちありますから
ね。ありますね。
やっぱりね、それぞれの場でね、はい、そうなので、なんかあれを書いた背景としては、スタッフからいろんな提案とか企画を出してもらって、あ、もっとこうするといいねとかっていうアドバイスをすることはすごく多いんですけど、はい、自分でね、スタッフと同じようにゼロから考えて、で、企画書書いて誰かにジャッジしてもらうってことをしたいなと思ったんですよ。
あ、このタイミング。
そうなんですよ。もちろんいっぱい私もこんなことやりたいって企画をしたり、ね、コスメだったりスキンケアだったりって、こういうものを作りたいって、はい、企画出しては来てるんですけど、はい、でも何て言うんだろう、こういうことを やってみたいよねっていう、まあ、動機を伝えてスタッフにそれに対してボールを打ち返してもらってっていうことがほとんどなんですけど、うん、はいはい、まあ、社外の方とコラボをするにあたってスタッフに書いてもらうんじゃなくて、自分で企画書を自分の言葉で出す、それに対してダイレクトにいいとか悪いとか 一緒にやりたいとかやりたくないとかそういう反応を受けるって実はすごく減ってきてる機会なんですよね、はいはい、なのでそれがあれだけそのスタッフが書く素敵な企画書なんかあのこうスライドとかにはちょっと私能力的にできなかったんですけど、はい、作文なら書けると思ってあれになったっていう
なるほど
ちょっと前置きが長かったんですけど そんなねちょっと実は
そういう背景
あんまり言ってないかもこれは、
うん、はい初めて聞きました。
うんちょうどこう山口さんにお会いした22年末ぐらいってすごく個人としても会社としてもなんか大きな変化の荒波に私いたんですよね、
はい、
で自分自身のこれからとかブランドのこれからについてとかなんかいろんなことをすごく悩んだり考えさせられたりしてるタイミングで山口さんと偶然出会うことができたんですよ、
はい、
で彼女もやっぱり同じように一人の人として、うんまあ、悩んでいたりなんかそういうことを吐露してくれたりしながらも、うん、なんか打席に立つことをまあ、やめてないっていうその山口さんの姿勢だったり、
うん、
まだこの先に夢があるみたいなことをはっきりおっしゃる方なんですよね、
うん、
で私はなんか似てる部分もすごくあるんだけど違う部分もあって叶えられるかわからないことを私は人に言えないんですよあんまりできなかったことがこうかっこ悪いんじゃないかと思ってだったらできそうになるまで言わないみたいなタイプなんですね、
はいはい、
でもそういうところが山口さんすごく違ってもうそれをどんどん言っていかれるそういうなんか勇敢さみたいなところがやっぱり自分にはちょっと足りないエッセンスですごく憧れたり羨ましく感じる部分もあったりして、はいまあ、そんな始まりだったんですけれども今回栗村くんとまあそういう思いを最初にシェアするところからスタートして、
はい、
やっとこうファーストサンプルセカンドラストサンプルって出来上がって商品ページをこう立ち上げてってもらったんですけど実際商品ページ公開される半年ぐらい前からもう動いてくれてたんですじゃないですか、はい、ちょっといつもと違う時間軸での取り組みだったり、はいちょっといつもとは違う雰囲気の商品ページになってる部分もあるかなと思うんですけど栗村くんそのトライってなんか今振り返ると、
うん、
どんな風に感想を持ってますか。
そうですねなんかさっき出てた山口さんが別のご自身のブランドで意図から撮影までがつながったっていうことをおっしゃられていてなんか今回自分も振り返ってみるとそういう感覚だったなと思ってなんかこれほど商品が生まれる瞬間の思いとかに立ち会うことってあんまり実はなくってもう出来上がったものを見てじゃあどうやってお客様に紹介していこうかみたいなところを今までずっとやってきたんですけど本当にその誕生するところからずっと見てきていたのでなんかその思いを全部届けたいなっていう思いでずっと作っていたので、うん、なんかその山口さんの言葉を借りてしまうんですけど本当に意図から撮影まではつながったなっていう感覚に今回初めてなりました、
うんうん、そういうことを体で浴びながらもとはいってもなんかこういう風に今回表現してみたいんだよねとか、うんうん情報量もすごく多いじゃないですか、うんはい、私たちの普段の商品ページテレビでもちょっとそこ取り上げられちゃったことが去年の10月ぐらいにねありましたけど、まあ、とにかく商品ページが長め
長い
あれどうしてなんでしょうね
言いたいことが多すぎる
そうですよね、
はい、
こういう迷われるお客様は長くても書いてあればあるだけ安心してくださるだろうという、まあ、勝手な予想のもとに、はい、あのようなまあちょっと仕立てになってるんだけど
本当に
今回はでもとりわけに生産地のことを、はい、山口さんのことを、はい、ブラウス本体がどう着やすいかっていうことを、
はい、
どうしてくのみたいな頭かきむしる瞬間とかなかった。
いやどうしようってずっとあのエアーで書いてました
はい、頭を
描いてなんか
そっかどうやってこう それをでもエアーで頭をもうこうかきむしりながらどうやってあの形にしてったんですか。
でもやっぱりその意外その白いブラウスって、うん、うちのお店でもなかなかあんまり最近白だけのブラウスってなかったなと思って、うんうん、なのでそのまず一目見てうわすごい綺麗な素敵なブラウスが出てきたなって思ってもらおうっていうところに最初はフォーカスしてみようって思って、うん、でそれ思ってくれたら気になってくれた人は多少長いページでもきっと読んでくれるんじゃないかっていうところで結果長いんですけどページは
そうね、
はい、
でもまあ他のページ
と比べたら
程度のちょい長めぐらいは収まってもらえてるような気がする、
はい、ました。はい、
じゃあそのファーストビューっていうか本当に最初の何秒とかっていうところ、
はい、
ワンスクロールでとこであれなんかあれ新しいかもっていうのを感じてもらいたいな
って、うんうん、そうですね、わっと気分がちょっとでも浮き立つようなビジュアルにしたいなっていうのと、あとこの来た人の動きによって揺れる感じとかを最初に見せたいなっていうのを思って、それをなんかずっとどうやって動いたらいいかっていうのは、うん、佐藤さんともめちゃくちゃ、うん、撮影のところでも実際に佐藤さん待ってましたよ、うん、
そこがねドキュメンタリーで一瞬ちょっとあの撮られちゃってるんですけど、そうモデルさんがどう体を動かせば、はい、こうあるお客さんがこれを着た時になんかこう新しい感じの自分になれそうとか思っていただけるかなっていうのが、体を一緒に動かしてみないと言葉で愛の伝えるの本当に難しくって、難しいですね、語彙力っていうのがやっぱり常に問題で、なんかねでもねあの最初のさっきの山口さんにお渡しした企画書の話じゃないんですけど、あれをもう書きながら発売するときこんな景色ができてたらいいな、うん、白い世界なんだけれどもなんかやたらにハードルが高いっていうよりは何か柔らかく自由な気持ちを感じてもらえるような感じっていうのをイメージしてた、うん、なんとなくこう明確な絵っていうのはなかったんですけどこんな感じっていうのがあったんですね、うんうん、それがあのクリムランドが作ったその商品ページっていう形で出来上がった時に、うんうん、文字を書きながら思い描いていたビジュアルがつながるすごく面白い体験だったです、
うんうん、ああよかったです。
あ現実となって立ち上がって今目の前にあるっていうすごく驚きと安堵とが出来上がった時にね
あったので
、はい、すごくそこはスムーズでした、うんうんうんうん、なんかみんながそれを汲み取ろうとしてくれるっていうよりもなんか一緒に考えてくれるチームだったね、う
ん、確かに、うん、みんなで一緒に考えてた気がします ね、
なんか佐藤さんが考えた企画だからもちろん佐藤さんが最初どういうイメージ持ってるんですかみたいなヒアリングの場もあったけど、うんうん、私その山口さんをこう丸い石に例えてその波に揉まれながらもなんかどんどんゴツゴツしていく石じゃなくて、はい、どんどん角が取れて、うん、なんか艶やかに透明感を増して、うん、丸くなっていくみたいな、うん、なんかそれが彼女のその起業から今までの人生を知れば知るほど感じてしまったから、うん、そういう意味でこう柔らかそうな丸い石を商品ページにちょっと入れたいみたいな謎のオーダーをしたんでちょっとそんな気持ちでね皆さんちょっと商品ページにあ石あるなって見てほしいんですけど、私がそれだけ石の話をしてるのに最後どの石で行こうかっていうのを選ぶ仕事をあの日本柳さんっていうね、はい、あの栗村くんのまあ上司にあたる ね、まあ、ねあのマネージャーをしてる日本柳さんに その仕事をかさらわれましたからね、は
い、これがいいと思う
って私一生懸命こう石選んでたのにこれとこれとこれですねぐらいな感じで石
をどんな早かったでしたっけ、
つまみ上げて持っていっちゃいましたよね、あ撮影のブースの
方に、確かに
あーってなってなんかそういうところはすごくクラシコムのスタッフのいいところだなって思いました
早かったですね、
早かったですよね、でもどうでした石、
いや石あれなんですよ、なんか乗った時に、はいはい、山口さんがキョトンとしてなかったかっておっしゃってたと思うんですけど、一番キョトンとしてたのは打ち合わせでプレゼンテーションする時に山口さんのことを石を見つけた感覚だって話した時が一番キョトンとされてたのが忘れられなくて、このプロジェクトを通して一番忘れられない瞬間、
そうですよね、
印象残ってます、ね、最初の最初。
でもなんかそんなに商品ページの中でこう説明するの難しいけど、なんか自分の中でさっき話したその2020年末のなんか自分のいろんな迷いがあった心境の時に、なんか山口さんとご飯食べて初めて喋って帰った帰り道の車の中ですごくその波打ち際ですごくわこの石持って帰りたい好きって思う感覚とすごく近かったんでなんかそこから私すごい黒いお洋服も大好きなんだけど、うん、ずっと真っ白着てみたいっていう憧れってあって、
あ
でもなんかそれ見ないできたような気がして、生活の中でのしやすさの優先順位だけじゃ洋服ってないんだよなって、うん、本当はね、
うん、
だけどなんかやっぱりしやすさも無視できない大事さだけど、なんか私たちのブランドでも機能性とかしやすさっていうことだけじゃないなんか洋服を作ってみるのどうかな、うん、であれば自分が長年いつか自分も真っ白を着れるようになってみたいっていう憧れを山口さんに習って、なんかまっすぐに言葉にして、
うんうん、
変にこう斜めから行ったりシニカルになったりせず、なんかまっすぐそれを出してみようっていうきっかけが なんかそのつながってったので、自分にとっては誰に言ってもキョトンとされるし、石の話ほどいじられる話は社内でもないぐらいになってるんですけどそうでもねちょっと意味はあって、商品ページにそっと置いておきたいなって感じなので、うん、すごく小さく入ってますね、
はい、結構冒頭に
1回目に、
はい、それだけでも見てほしい
それだけでも、ねはい、石だけちょっと皆さんぜひ見に
探してみてください、
そうそう石を見に来てくださいっておかしいな、ブラウス見てほしいよね、
はい、そうですね、
これまでそのクラシコムで栗村くん働いている中で本当にたくさんのコンテンツ作ってきてると思うんですけど、はい、数えたりしてないよね、
したことないです、
どのくらい作ったんだろうね、でも年間で何ページぐらい作ってるんですか今、
単純計算で24、
あそっか、
はい、
月に2本ずつぐらいは企画を担当して、はいね、担当者からヒアリングして、
はい、
でそこからどういう流れになるの、
そこからヒアリングしたら、うん、じゃあどうやってお客様に何を軸として伝えようって部分から作っていって、撮影して撮れ高を見て編集して、でお客様にリリースする前にいろんな社内でのチェックを得て、
うんうんうん、
やっとリリースされるっていう感じの流れなんですけど、
うんうんうん、
今回はずっと、うん、ずっとやってたなってなんかそれ今までの商品ページって長くても2ヶ月くらいで世の中に出てお客様のもとに届いていくんですけど、届くまでがすごく長い、だからなんかこれ喜んでもらえるかなっていう気持ち、伝わるかなこの軽さ、インドの人たちがすごい鉄麦で、生地の良さ伝わるかなとか、そういうことをずっと考えてたような気がして、
そっか、はい、濃かったですね、かなりじゃカロリーとしては高めな担当商品、
はい、
でもその後で イベントの告知を出したりとか、うん、で発売日迎えて発売日もたくさんの方が買ってくださって、うん、で今結構その買った方からの喜びの声とかを届いたりしてるじゃないですか、うん、なんかその一連みたいなのってそのコンテンツの制作担当者として、はい、なんかこういう学びあったなとかこういう感想を持ったなみたいなのって、
はい、
なんかあったりします？
でも一番は良かったっていうほっとした気持ちと あと皆さん感想に書いてくださってるんですけどその生産者さんのなんか顔が見えたことに対するポジティブな声とか、うん、あとはこのブラウスをなんか新しい環境に行くときに着ていきたいなと思って購入させていただきますみたいなそういうなんか誰かの背中を押せるようなブラウスにそうやって届けられたっていうのが、うん、何よりも嬉しかったなとすごく思っていてその声が届くのが幸せな仕事だなと思いました、うん、なんか店舗とかで接客とかだと来た後どうだったかってわからないじゃないですか、うんうん、その買った人からよかったよっていう声が届くのがすごく嬉しいなっていう気持ちです、
うん、そうね、
はい、
なんかすごくいろんなお客様の声いただいて私も読ませてもらったんですけど今までこうメイドインジャパンがね全てだと思ってたけど、うん、なんかそういうことではないってすごい今回の取り組みで思えたとか、
うん、
そのどこの国で作られてるかっていうことだけじゃなくて、うん、やっぱりそこそこにちゃんと人がいて、
はい、
そこで熱量を持ってやってる人がいて、うん、真摯に取り組んでる人がいてっていうのを、うん、まあ、今回映像とか写真で、
はい、
まあ、インドの工房の皆さんとかもお客さんにご紹介できたのもすごくなんか私たちの普段のものづくりとかお客様のご紹介の仕方の中ではとてもなんか、ね、そうですね、新鮮だったんですね、
はい、なんかその佐藤さん的には、
うん、
このインドで作るっていうその生産背景についてなんかどんな風に感じられたのかとかって聞いてみたいなと、
うんうん、あ、私もすごく栗村くんと一緒で鉄麦で糸が作られていったところから、うん、その糸が今度別のその生地を織るそのところに移動して織られて工房に届いて、うん、でそれをそのマザーハウス茶の工房のテイラーさんたちがパターンに沿って切って丁寧に縫製してファスナーつけていくみたいな過程を山口さんがだったり、まあ、あのマザーハウス社のスタッフの方生産管理を担当されている方たちが、はい、すごくつまびらかに私たちにその話を聞かせてくれたりとか、うんうん、あとはズームでねインドの映像をシェアしてくれたりとか一回ちょっとしたトラブルがあった時に、はい、オンタイムでそのインドの工場長さんも含めて同席した会議に私も参加させてもらって、うんうん、じゃあそのトラブルどう解決するかっていうお話し合いの場に出させてもらった時にその方もいらっしゃったり、あとは私たちのスタッフに対して工房中が真っ白の世界でどこのミシンも今ホープを縫ってますっていう状態の工場ツアーのライブ配信みたいなのを、はい、Zoom を使って私たちのスタッフに対してやってくださったりとか、なんかねすごくそういうものづくりのこう機会って私たちもそんなにしょっちゅうあるわけじゃないじゃないですか、
はい、
そこまでその縫製の現場だったりその糸が紡がれて生地が織られるみたいなそういう現場をリアリティを持って想像することさえ難しいような場合も多いので、うん、よくアパレルってなんかこういうテーマ、
うん、
こういう問題あるよねとかって取り沙汰されることも社会的にもあったりするんですけど、はい、でもやっぱり私たちも一着も無駄にしたくないって気持ちで洋服常に企画してきたし、できるだけ品質も企画の精度も年々上げていけるように頑張りたいって思いでやってきたけど、もっとさらにそのよくねアパレルの業界では川上って言われている、はい、その素材の調達から、 魔法性とか、うん、まあ、それを一個一個検品してるっていうことをもうすごく多分目を光らせてやってるっていう段階の人もいて、
はい、
なんかそういう一個一個の過程が一着のお洋服ができるまでにこんなにいろんな人の思いつき、
うん、
それから手作業、うん、そして目を使って検品するっていうことで、それを輸送して運ぶっていう人、うん、なんかいろんな人がそこに関わってるんだっていうことを今までも頭でね分かってたつもりなんだけど、すっごくこう体温とかすごく愛を持って思いを馳せる機会をいただいたっていう感覚があって、うん、その後もたくさんのお洋服をいろんな先さんと作ってるんですけど、はい、なんかねちょっとこのホープのコラボのプロジェクトを通じて山口さんや山口さん率いるチーム、
うん、
現地のチームとの出会いを通じてものづくりのどこに愛情を込めるかっていう一個レバーがね増えた感覚があるんだよね。今までお客さんにこういう回顧体験していただきたいっていう動機を練り上げるっていうことや、それをできるだけいい品質で届けるためにもっとここ見直そう、あそこ見直そう、こういう検品増やそう、そういうプロセスに関してのフローの見直しっていうのはめちゃくちゃやってきたんだけれど、
はい、
なんか今までの自分のコックピットには深くはなかった、
うんうん、
なんか一個もう一個ここに愛情を込めていけるっていう、
うん、
なんかレバーがちょっとこう立ち上がってきて見えるっていうのが、うんうん、なんか変わってる感じがするんだよね、うんうん、自分の何かが
でもなんかその気持ちはすごいわかります。
栗村君もそんなありますか？
自分が商品ページ作ってても、あのインドの工房の写真、
うん、
皆さんのチャーミングな笑顔が送られてきて、
あ、
こういう人たちが作ってくださってるんだって思うと、やっぱりそのちゃんと届けたいっていう思いが乗っかるので、すごい、あとすごいなんか愛おしいというか、
うん、
アイテム自体の、
うん、本当だよね、は
い、そういう気持ちになったのなんか初めてかもなっていうのは、
なんかあの山口さんがおっしゃってたの、栗村くんも聞いたかもしれないけど、そのクラシコムが今回ホープっていうこのコラボブラウスをそのマザーハウス社にまあ発注したことによって、これだけの、
うん、
その村の家庭家族に、うん、その仕事が発生したんだっていうことだったりっていうのをすごくリアリティを持って伝えてくれたじゃないですか、うん、
はい、
なんかそういうプロジェクトってそんなにやっぱり経験がなかったから、
はい、
すごくその家族を想像したし、
うん、
その山口さんたちのチームがこういう風にしてあなたたちが作ったブラウスがこういう風に素敵なモデルさんがまとって商品ページになってるんだよっていうのもシェアしてくださっているから、はい、直接会えてないんだけど、なんかお互いの仕事を披露し合えたっていうか、
うんうんう
ん、なんかすごくそれがなんかつながった感覚みたいなのはやっぱりすごくゾクゾクするっていうか、
はい、
嬉しい、純粋に嬉しかったよね、うん、
すごい嬉しかったです。
うーん、
ページにもその皆さんの笑顔入れたいねってなって
入れちゃいましたね、
入れちゃいましたね、
はい、ちょうどこの間私たちのオリジナルブランドの春夏服の試着イベントをね、うん、やったんですけど、でも皆さんやっぱ商品ページで見てもっとなんかこうフォーマルというか、うんうん、かっこよく着ないといけないブラウスかと思ってました、うん、でもすごいジーパンとかにはめちゃくちゃ合いますね、
はい、
こんなカジュアルに着れる、こんなに実物柔らかい生地なんだってすごく喜ばれて、うん、絶対帰ったら注文しますとかって言ってくださってる方もいらっしゃって、うん、なんかやっぱり商品ページでこう届けたいと思ってね、
うん、
作るんだけど届けきらないことっていうのもやっぱりあると思ったので、うんうん、今日声でね、声なんだけど、うん、またね届けきってないことがあったらこの番外編で、あ、そういう感じあったんだっていうのが、
うん、
ちょっとでも伝わると嬉しいですね。
そうですね、
うん、はい、 最後にお知らせをさせていただきたいと思います。今ですね、このホープというブラウスご購入いただくと、お買い物していただいたものが送料無料になるというキャンペーンを実施中です。期間限定ですので、この機会にぜひお手に取ってみていただけますと嬉しいです。実はですね、大変好評いただいていて、もう L サイズは、全て完売で、今回コラボ限定商品となるために L サイズはもう再入荷を予定しておりません。 M サイズの方もかなり少なくなってきていますので、お早めにご検討いただけますと嬉しいです。サイトや当店のアプリで読めるラジオ記事には、商品ページなど各コンテンツへのリンクも貼っています。まとめ記事みたいな感じになっていますので、気になった方はぜひドキュメンタリーなどなど含めて改めてチェックしてみてもらえると嬉しいです。さて、今夜のインターネットラジオチャポンと行こう番外編はここまでになります。皆さん、番外編いかがでしたでしょうか。これからも不定期で番外編もお届けしていけたらと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。せっかくなんで、栗村くんゲストで来てくださったから、今日のお湯の温度、台本にないんだけどもらっちゃっても良いですか。
いいんですか。
はい、もう言っちゃってください。
あちあちなんで47度。
47度。では、番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて、 YouTube や Spotify など合計8カ所で配信をしています。ぜひご自身のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。商品や開発秘話へのご感想など、引き続きお便りも募集中です。チャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりぜひお送りください。Spotify などの場合は、説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。次回のチャポンと以降は、お相手また吉部さんに戻りまして、4月28日日曜日の夜20時を予定しております。それでは、明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの栗村がお届けしました。
栗村くん、ありがとうございました。ルマンドもいただきます後で。はい、それでは皆さん、さようなら。